Why don't you, we're going through the book of Luke. If you could open your Bibles up to Luke chapter 20 this morning.
はい、では、聖書の、学びに入っていきたいと思います。ルカの福音書です。ルカの福音書の、20章をお開きください。
And let's read verses 1 through 7.
では、20章の1節から7節を日本語でお読みします。イエスは宮で民衆を教え、福音を述べ伝えておられたが、ある日、祭司長、律法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かってイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？あなたにその権威を授けたのは誰ですか？それを言ってください。そこで答えて言われた。私も一言尋ねますから、それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか？人から出たのですか？すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかし、もし人からといえば、民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。そこでどこからか知りませんと答えた。するとイエスは、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。
So Jesus is in the last week of his life on earth.
イエスは今この地上で最後の一週間を過ごしておられる時です。
And last week we were in the part where he was coming into Jerusalem. He was riding on the donkey. People were saying, "Blessed is," they were shouting, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord."
先週私たちが学んだところでは、イエスがロバに乗って、エルサレムに入られました。でその時に民衆が、祝福あれ主の皆によって来られる方にと叫んで、彼を迎えました。
And as we saw, that was his public presentation. He was coming to them as the Messiah.
その時が初めて公に人々の前で自分がメシアであることを宣言された時です。
And the religious leaders were really offended at this.
宗教指導者たちはそのことを非常に憤慨しました。
And they wanted to kill him.
イエスを殺してしまいたいと思いました。
But they couldn't do it openly because of all the huge crowds of people that really liked Jesus.
でも思うようにはできなかったわけです。というのも多くの人たちが周りにいた多くの人たちがイエスのことを本当に喜んで迎えていたからです。
And what, so what they're hoping to do is they're trying in this chapter they're going to try to get him to say something incriminating, something that they can use against him to try to destroy him.
ですからこの章では、その指導者たちが何とかイエスにこう罪に陥れることができるようなことを言わせて、そしてそれによって彼を訴えて滅ぼそうとしています。
Now, this is the week of the Passover.
でこの時は実は過ぎ越しのお祭りの時でした。
If you remember, the Passover is that festival that celebrates the nation of Israel coming out of Egypt.
過ぎ越しの祭りというのはイスラエルの民がエジプトから導き出されたことを記念して行っていたお祭りです。
And you probably remember on the night that happened, they took blood from the Passover lamb and they put it on the doorposts. And the angel of death that was going throughout Egypt passed over them.
そのエジプトから出てくるその最後の日ですね。その夜にイスラエルの民は子羊をほふってその血をドアの周りにこう塗りました。で死の御使いが町中をこう通った時にその血が塗られている家は過ぎ越してその災いを下すのを過ぎ越してくれました。
And the people inside were safe.
ですからその家の中にいた者たちは安全だったわけです。
Well, the Passover lamb in the Old Testament, that was a prefigure, that was a symbol, that was showing ahead of time, it was representing Jesus.
この旧約聖書の中で出てくる子羊というのはこれはやがて来られるこのイエスのことを表しています。
And so here he is. He is the Lamb of God and he has come to Jerusalem for this time, for this Passover to be sacrificed as our Passover lamb.
ですから今このイエスはいよいよ エルサレムにこの定められた時に入ってこられて、そしてこの定められた杉越の祭りの時に、私たちの杉越の子羊として、贈られる生贄として、今おられるわけです。
Of course he's not going to be sacrificed at the temple. He's going to be sacrificed on a cross outside of town.
もちろん、彼はこの宮の中で、神殿の中で贈られるわけではなくて、その外で、町の外で贈られることになります。
And his blood, just like the Passover lamb caused the angel of death to pass over, his blood causes the sentence of death, the judgment for our sin to pass over us.
そして、この杉越の時に子羊の血がその災い、死の災いを過ぎ越してくれたように、イエスの流される血が、私たちが受けるべき死刑判決を過ぎ越してくれるものとなります。
So Jesus is our Passover lamb.
ですからイエスが、まさにこの過ぎ越しの子羊になります。
Now, at this time, it's interesting here in the temple area, they would have a Passover lamb that they were going to sacrifice, and they would inspect them to make sure they were perfect.
でこの時に、杉越の祭りを当然行うわけですから、彼らは通常通りこの杉越、生贄の子羊をほふるわけです。でその選んだ生贄の子羊が欠陥のないものかどうかというのを事前に調べます。
And what they, interestingly, this is what's happening to Jesus. In this chapter, they're testing him. They don't realize it. They're trying to condemn him.But in each of these tests, Jesus, it's revealed that Jesus is flawless. He's perfect.
でも興味深いことは、実はこの章を通して、20章を通して、彼らはこの杉越の子羊となられるイエスにこう欠陥がないかどうかを調べることになっています。彼らは気づいてはいないわけですね。自分たちはもうただ彼をイエスをこう罪に定めようとしているに過ぎないんですけれども、でもそれを行うことによって、一つ一つの質問に対してイエスに欠陥がないことが明らかにされていきます。
So here they are. They're trying to condemn him. They're trying to show that he's got fault and they can't do it.
ですからこの指導者たちは何とかしてイエスがイエスに欠陥を見つけてそこを責めようとするわけですけれども、でも何も見つけることができません。
And they asked him first, who gave you this authority?
でまず最初の質問で、あなたにその権威を授けたのは誰ですかと聞きました。
Now remember, they're talking about what just happened. He just rode in to the town on a donkey while people praised him as the Messiah. He didn't stop them.
直前に起こったこととして、私たちが学んだ通り、イエスがこのエルサレムに入ってこられた時に、人々がもう本当に喜んで叫んで、そしてそれをイエスも止めることをしませんでした。
And then he went to the temple and he just turned over the tables and he kicked out the money changers.
その後にイエスは宮に入られて、そしてそこにいた商売人たち、また両替人たちをもう本当に追い出されて、テーブルもひっくり返して追い出すということをしました。
And so they're saying, tell us, by what authority do you do these things?
ですからここでこの指導者たちは、何の権威によってそういうことをしているのですかと聞いています。
Well, Jesus answers their question with a question.
イエスはその質問に対して質問で答えられました。
He says, was the baptism of John from men or was it from heaven?
ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか。
Now, remember, when Jesus was baptized by John, he testified. He said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." That was John's testimony about Jesus.
このバプテスマのヨハネが、実はイエスがバプテスマを受けられた時に自分自身が証しをしています。彼は見よ、世の罪を取り除く子羊と。イエスのことを言いましたけれども、それこそがヨハネの証でした。
And so if they answered that, oh, John's authority was from God, well then Jesus would say, well, why didn't you believe him? What he said about me?
ですからもしこの人たちがヨハネは神から来たものであると、 天から来たものであるというふうに言うのであれば、じゃあどうしてヨハネが言ったことを、私について言ったことを信じないのですかということになります。
But they didn't want to say his authority wasn't from God because all the people recognized that John had authority from God, and for them to deny that would cause the people to turn against them.
でもだからといって、じゃあ天からのものではないというふうにも言いたくはなかったわけです。人々はみんなヨハネがバプテスマのヨハネは天から使わされたものだというふうに信じていましたから、そういうふうに指導者たちが言うことによって、まあ、人々からこうの受けるその怒りというものを考えると、それも言えなかったわけです。
And so Jesus tells them a parable. Let's read it, verses 9 through 18.
そして続けてイエスは今度は例え話をされました。9節から18節をお読みします。またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところへ一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに3人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしたものか。よし、愛する息子を送ろう。彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが、農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは跡取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきてこの農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、そんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば、誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。
So the characters in this parable are the landowner, the tenants, and then the landowner's son.
この例え話に出てくる登場人物としてブドウ園の主人がいます。それから農夫たち、そしてあとその主人の息子が出てきます。
And obviously the owner is God.
このブドウ園の主人は、まあ、明らかに神です。
The vineyard is a picture of Israel.
このブドウ園というのはイスラエルの国を表しています
。It was often the case in the Old Testament, Israel was referred to as God's vineyard.
旧約聖書の中ではしばしばこのブドウ園がイスラエルを表すものとして使われています。
Now the tenant farmers, they were the religious leaders who were in charge of taking care of God's people, His vineyard.
農夫たち、ここに出てくる農夫たちというのは宗教指導者たちのことを表します。このブドウ園を、まあ、世話をする役割の人たちです。
They're tenants. They don't own it. It's not theirs.
この彼らはあくまでも雇われている農夫であって、自分たちがそのブドウ園を持っているオーナーなわけではありません。
Now the servants that are sent, those are the prophets that God sent to His people.
そしてまたしもべたちが何人か送られますけれども、彼らは、預言者とか祭司たちのことです。
And the son is Jesus.
そして、この一人息子は、イエスのことを表しています。
Now God wanted fruit from his vineyard.
神はご自分のそのブドウ園から実を収穫が欲しいと思っておられました。
And that's why he sent prophets to his people.
だからこそ、この預言者たちをご自身の民のもとに使わされました。
But they abused them.
でも人々はこの預言者たちを
They rejected them.
ひどい目に遭わせたり拒んだりしました。
Just as they did, these servants in this parable.
この例え話の中でしもべに行ったのと同じことをしました。
And so God says, okay, well, I'll send my son. They'll listen to him.
で、神は じゃあ今度は自分の息子を送ろう、そうすれば聞いてくれるに違いない。
But they killed the son.
でも彼らはその息子を殺してしまいました。
Now, I think as Jesus is telling this parable to these religious leaders, they know parables. This is a very common way for them to teach, and they know the main characters. And I think what they're realizing is that Jesus is aware of what they're planning to do.
イエスはここでこの宗教指導者たちに対してこの例え話を話されましたけれども、彼らは当時この例え話でいろいろなことを教えるということをしていました。したので例え話というのは非常に慣れ親しんだものであって、そしてまたそこで出てくる人物が誰に例えられているかということもよく分かっていたはずです。ですからイエスはここで彼らが何を考えているかが分かっているんだということを教えておられます。彼らは実はイエスを殺したいと思っている。
And Jesus is revealing to them that he knows that.
でそのことをイエスは分かっているということを、まあ、明らかにされました。
And he does it also by quoting Psalm 118, which is showing that their rejection of him was prophesied in Scripture.
そしてまた、詩編の118編からこの人々がイエスを拒むということの予言になっているその聖書箇所を引用されました。
It says, the stone that the builders rejected has become the cornerstone.
17節ですね。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。
Now, you might remember Psalm 118. This is the messianic psalm that the people were actually proclaiming as Jesus rode into the city when they said, Hosanna. Remember, they were saying, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord.
この詩編の118編というのは、実はメシア予言の詩編になっていて、そして同じ箇所に、人々がホサナ主の皆によって来る人に祝福があるようにと叫んでいる姿も書かれています。
And, in verse 18 everyone who falls on that stone will be broken to pieces and when it falls on anyone it will crush him.
18節にはこの石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。
There are two ways to look at brokenness in the scripture.
聖書の中には2つこの砕かれるということについての方法が載っています。
And one, of course, is negative.
1つはもちろんマイナスの意味での砕かれる。
And that means to be destroyed.
それは、まあ、つまり滅ぼされてしまうということです。
But there's also another meaning that we find in scripture for brokenness, which has a positive meaning.
でもう一つ聖書の中でその砕かれるというのがプラスの意味で使われることがあります。
To be broken by God.
それは神によって砕かれるということです。
It means to be broken of our pride and independence, and that is a good thing.
私たちのプライドとか自立心といったものが砕かれていく、これは実は良いことです。
Those who come to Jesus.And humble themselves before him are it's like we're broken of that independence, that arrogance, that old fleshly nature that we had before.
イエスの前にこうへり下って来るものというのは本当にそのプライドが砕かれて古い自分のその高慢さとか、そういったものが砕かれてイエスの前にへり下ることができます。
that's a good thing.
これは良いことです。
But so there's these two meanings where you can be broken by Jesus now, submit to him, or you will be broken later at judgment, and that will be destruction.
ですから、今ここでイエスによって、砕かれてへり下ることができるようになるか、もしくは後にやがてこのイエスの裁きによって自分が滅ぼされてしまうか、どちらかということになります。
You know, it's better to humble yourself. It's better to humble yourself before Jesus now than have to humble yourself then.
今イエスによってイエスの御前で砕かれてへり下らされる方が、後になってへり下るよりもよっぽど いいわけです、ね。
We're told in Philippians that one day every knee is going to bow, every tongue is going to confess that Jesus Christ is Lord.
フィリピンの手紙の中に全ての舌が崇める主の皆を崇めるということが書かれています。
I mean, some people feel like it's their choice. Well, you know.Jesus, nah, I don't care about him. I don't care about that. So you're into that. That's your business. I'm going to be into the. You don't have that choice.
ある人たちは、ああ、イエスなんて、まあ、あなたは好きにしたらいいかもしれないけど、私はそんな気にしない、もうどうでもいいと言ってるかもしれませんけれども、でも、そういった選択の余地はもうなくなる時が来ます。
I mean, it's foolish. People actually think that they can choose because when Jesus was on the earth the first time, it seemed that way.It seemed that people could just say, oh, well, I like him or I don't like him.
この地上でイエスがおられた時に、そのイエスを好きだとか嫌いだとかっていうふうに選択できると考えていたことが実は愚かなことです。
But he, what people don't realize is that he is the creator. He is their creator. He is the judge of every person.
人々は気づいていなかったのです。イエスが宇宙万物を作られた創造主であって、そしてやがて裁きをもたらす方であるということ。
Okay, let's go on down to 19 to 26.
19節から26節をお読みします。律法学者、祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。さて、機会を狙っていた彼らは、義人を装った患者を送り、イエスの言葉を取り上げて、総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になり、仰せになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の銘ですか。彼らはカイザルのですと言った。すると彼らに言われた。ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。
The Pharisees, they first tried to trap Jesus in questions about heavenly authority, the authority of God, and they weren't able to do it. Now they're going to talk about earthly authority.
このパリサイ人たちは、まず最初にイエスにこの天での権威についての質問をしました。でもそれに対して、何も間違いを見つけることができなかったので、今度はこの地上での権威についての質問に変えてきました。
And they ask him a loaded question.
人々彼らはこの誘導尋問をします。
Because the Jews hated the fact that they had to pay taxes to Rome.
ユダヤ人は実はこのローマに税金を納めるということを、まあ、嫌っていました。
And they were supporting this government that was idolatrous. They hated that.
もうこの偶像の罪に犯されているローマをその税金を払うことでサポートしなきゃいけないということにもう嫌気がさしています。
And if Jesus answered, you know, to told them to pay taxes, then people would think, well, you're a traitor.
でもしイエスがここで税金を納めるべきだと言ったとしたら、ユダヤ人の手前、彼は本当に謀反人だというふうに訴えられると考えていました。
But if he said, "Don't pay taxes," then he would be guilty of rebellion. They could get, you know, he would be a criminal in the eyes of Rome.
でももし納めるべきではないというふうにイエスが言ったとしたら、それはローマ政府に対する今度は反逆ということになって、それはそれでまた訴えることができる。
But Jesus outwits them again.
でもここでもまたイエスは彼らの上を行っておられました。
And he takes a coin and he says, "Whose image?" Obviously, the Caesar's image was on the coin.
硬貨を取って誰の肖像がここにあるのかと、そこにはローマ皇帝の肖像がありました。
And he says, "Give to Caesar what's Caesar's." But then he said, "Give to God what is God's."
そして彼はカイザルのものはカイザルに返しなさい。 でも神のものは神に返しなさいと言われました。
We are made in the image of God.
私たちはみんなこの神の姿に似せて作られました。
You are made in the image of God. His image is stamped on you.
皆さんは神のイメージに似せて作られたものです。
And so the obvious answer is give yourself to God.
ですから、明らかなのは私たち自身を神に似せて、神の、イメージがここに彫られているわけですから、それを神に返す必要があるということです。
Well, so Jesus kind of got out from that second trap, and now, they're going to continue on. Let's read 27 through 40.
イエスはこれで2つの、罠を、回避しました。で、次また、3つ目があります。27節から40節をお読みします。ところが、復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。ところで七人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、七人とも同じようにして子供を残さずに死にました。その後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるでしょうか。七人ともその女を妻としたのですが、イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。それに死人がよみがえることについては、モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。律法学者のうちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。
The Sadducees were aristocrats.
このサドカイ人たちというのはちょっと特権階級の人々でした。
They were a party, you'd say. They were very wealthy.People, and they were of the high priestly families.
彼らは非常に裕福な、まあ、派閥の人々で、そして、大祭司の家系の人たち。
And they were in charge of the temple.
彼らは、神殿に関する一切の、権威を持っています。
Of the, like the services at the temple, the concessions. Remember, we talked last week about them selling the animals and so forth.
もうこの神殿での奉仕とか、それからその神殿の周りでいろいろといろんなものを売ったりしていましたけれども、その全ての特権とか免許というものを彼らが握っていました。
And they thought, they claimed to be descendants of Zadok. He was the high priest during the time of Solomon.
彼らは、自分たちのことをこのサドク の子孫であるというふうに、まあ、主張していましたけれども、そのサドクという人は大祭司でした。
Now these,
ソロモンの時代の大祭司。
They only believed that the first five books were scripture, the Pentateuch.
で、彼らは実は聖書の最初の5つ、モーセ五書と呼ばれる最初の5つの書だけを信じていました。
Now you're probably getting confused. There are the Pharisees and then the Sadducees. They were like the two big parties. Now we're talking about the Sadducees here.
パリサイ人と
two big parties of religious leaders.
パリサイ人とサドカイ人という人たちがいます。で、これは当時この宗教指導者たちの中で2つの大きな政党のようなものですね。
So they're both Jewish leaders, but they're like different denomination, so to speak, different party.
両方ともユダヤ人ですけれども、そして宗教の指導者たちですけれども、別々の、政党のようなものです。
Well, again, they believed in only the first five books of the Bible, and since resurrection isn't mentioned in the first five books of the Bible, they didn't believe in it.
で彼らはその最初のモーセ五書だけを信じていましたので、実は最初の5つの書には復活ということが出てこないので、彼らは復活を信じていませんでした。
Now the Pharisees, the other party, they would always argue with them about this issue. The Pharisees believed in the resurrection, definitely.
パリサイ人たちは復活を信じていましたので、よくこのパリサイ人とサドカイ人の間での議論が行われていました。
You know, you remember that later on Paul will be accused. He'll stand before the religious leaders and he'll say, you know, it's because of my belief in the resurrection of the dead that I'm here. And that caused the Pharisees, you remember, they sort of got all excited.
後になって今度使徒パウロが捕らえられた時に、自分はこの復活を信じていることで今こうやって捉えられているんだというふうに訴えて、そしてパリサイ人たちがそれに対してこう自分たちの側のものだということでなんかこう興奮していく、そういった事件が起こりました。
Well, anyway, Jesus answers them from he chooses a scripture from the first five books and because that's what the Sadducees accepted, so he based his answer on the writings of Moses.
ここでイエスはこの彼らの質問に対してモーセの書いた書物の中から答えを彼らに与えています。彼らがサドカイ人たちがそのモーセ五章を信じているということでそこから答えています。
And so he talks about the story of Moses at the burning bush.
この燃える芝のところのモーセが燃える芝で神の声を聞いたところの話を
When the Sadducees asked Jesus a ridiculous question.
サドカイ人たちはここでイエスに本当に愚かな質問をしています。
And they meant it to be that way.
で、あえて意図的に彼らはそういう。
They're mocking the resurrection.
復活ということをバカにしていたからです。
Now there was a law in the Deuteronomy that talked about the law of the Levirate marriage.Which obligated a man if his brother died, he was to marry his wife so he could carry on the name his name for him.
で、彼らの質問の中にもありますけれども、立法に申命記の25章にありますけれども、レビレート婚といってある人が子供を残さずに死んでしまったら、その兄弟がその死んでしまった自分の兄弟の子孫を残すためにその人の妻をやもめとなった人をめとるという
so they,
そういった法律があります。
So they set up this situation, theoretical situation where a woman's husband dies and then he marries his brother and then he dies and he keeps on dying and dying and they're okay, so whose husband will she be at the resurrection? You know, it's like you can just see them smirking at this.
ですからここでサドカイ人たちはその立法に従って兄が死んだから次にその下の者がその兄の妻をめとってで順番にみんな死んでったので順番にめとっていって7人ともその妻をめとったんだけれどもじゃあ復活の時には一体誰の妻になるのですかともう本当に半分バカにしてこうちょっと薄ら笑いを浮かべながらおそらく質問していたと思われます。
Well, Jesus answers them from this story of Moses.
でもイエスはそれに対してそのモーセのところからモーセの話から答えられます。
And he also mentions that in heaven, the relationships in heaven are going to be different than they are now. We're not going to have marriage in heaven.
また天においてはこの地上とはこの関係が異なるということも教えて。おられます。天ではそういった結婚というものもなくなるということを言われています。
So you can enjoy it here.
ですから皆さんこの地上で
Brent just got married.
結婚生活を
Sorry.
楽しんでください。
Embarrass you there, but let's read on verses 41 through 44.
はい、では41節から44節を読みします。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子というのですか。 ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするときまで私の右の座についていなさい。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。
Now Jesus has answered their questions. And now he asks, it's his time to ask questions.
イエスは人々の質問に対する答えをすべて持っていました。そして今度はご自分が人々に質問をされています。
And he quotes from Psalm 110.
そして詩編の110編からその引用して質問をされました。
Now, the psalm, as it was written originally, it's written in Hebrew. The Old Testament psalm is written in Hebrew.
この引用している詩編は旧約の中にで書かれているときには、もともとヘブル語で書かれています。
And when David wrote that, the first Lord you see there, in English Bibles, it's capital L-O-R-D. That word in Hebrew is Jehovah.
そしてこの言語ではヘブル語では、ダビデが言っているこの主は私の主に言われたの最初の主ですね。最初に出てくる方の主というのは、エホバという神を表すエホバという言葉が使われています。
It's the word that the Jews use. That's God Almighty.
ユダヤ人たちがこの全能の神を表すときに使った言葉です。
Well, so it says, the Lord, Jehovah said to my Lord, the second Lord there is the Hebrew word Adonai, which means master.
そしてこの主は私の主に言われたの、2番目の私の主の方の主、これは、アドナイという言葉が使われていて、これは、主人という意味があります。
So the first Lord means God in heaven. The second one was referring to Messiah.
ですから最初の主というのは天の、神を表していて、そして2番目の主、私の主の方はこれはメシアを表しています。
Now they knew when Jesus was talking to them, they knew that this was a messianic psalm.
でこの質問、イエスの質問を聞いていた人々はみんなこの詩編がメシアのことについて書かれた詩編であるということをよく知っていました。
And they agreed that David was the author and that it was a prophecy of the Messiah to come. They're all on the same page.
そしてこのダビデが予言をしてメシアが来られるということをここで語っているというのはもうみんな了解していたというか合意していたことです。
Now their idea of Messiah was different. Many times they thought Messiah was a man, like just an earthly man, who will be a great king.
ただそのメシア像というものがダビデとまた彼らと違っていました。人々はこの地上での偉大なる王が来られるということを期待していました。
But they agreed that thisWas talking about the Messiah.
でもそれでもこの詩編がそのメシアについて書かれているということについては彼らはみんな一致しています。
You know, this psalm, Psalm 110, is the most quoted psalm in the New Testament.
この詩編の110編というのは実は新約の中で一番たくさん引用されている詩編です。
And it's really interesting because in this psalm, if you look at it, it presents a king priest.
この詩編を読みますと興味深いのは、このメシアが王であってそして祭司であるということが書かれています。
and I just want to take a quick look. Can you flip over to Psalm 110?
ちょっと簡単に見てみたいので詩編の110編をお開きください。
And this is what David, Jesus is referring to, or it's what they were looking at.
イエスが引用されていた箇所ですね。
Now in verse 2, it says, The Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your enemies. Verse 2 shows the Messiah as being king.
詩編の110編の2節のところには、主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。ここで出てくるこのメシアは、王としてのメシアが語られています。
But then if you look down at verse 4, it presents the Messiah as being a priest.
そして4節を見ますとここは、祭司としてのメシアの姿が書かれています。
The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek.
主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、常しえに祭司である。
Now, this is unusual.
これは実はちょっと通常とは違う。
In the Old Testament, a king could never be a priest, and a priest could never be a king.
旧約の時代には王は決して祭司になることはできませんでしたし、祭司は王になることはできませんでした。
They were completely different offices. They never came together.
はっきりと役割が分かれていましたので、それが混ざるということはありませんでした。
The kings were all descended from David.
王はすべてこのダビデの家系から出ています。
The priests were all descended from Levi.
そして祭司はすべてレビ族から出ています。
So there would be never a time when they would be together. The king would be a priest.
ですから王が祭司の役割を兼ねる祭司になるというようなそういった一緒になるということは決してありませんでした。
But in this psalm, it presents another type of priest, one in the order of Melchizedek.
でもこの詩篇の中に出てくるこの祭司の姿というのはメルキゼデクに習いというふうに書かれています。
You may remember him in the story of Abraham back in the book of Genesis.
皆さん覚えておられると思いますけれども、創世記の中でアブラハムが出てくるところですね。
He was a priest of Salem. He appeared to Abraham.
アブラハムに現れたサロムの王のメルキゼデクという祭司がいました。
And so the Messiah is of the priest in the order of like Melchizedek.
ですからこのメシアはこのメルキゼデクのような祭司であるということ、メルキゼデクの霊に習う祭司であるということがここで予言されています。
And so Jesus is both our king and our high priest.
ですからイエスは私たちの王であり、そしてまた私たちの大祭司である方です。
Now this was again very confusing to the Pharisees because they expected a human ruler.
このことは実はパリサイ人たちには非常に混乱することでした。彼らはこの地上を支配してくれる人を求めていたからです。
And they were looking for this Messiah. They really were. They still are today.
で、今日でもそういうメシアが来ることを来られることを彼らは今も待っています。
But here, right in front of them, talking to them, is the Messiah.
でも実はこの彼らの目の前にいて彼らに語りかけておられた方がメシアだったわけです。
Here is the fulfillment of Psalm 110, right there, right in front of them.
彼らの目の前で今この詩篇の110篇が成就していました。
And they didn't understand it.
でも彼らはそれを理解することができませんでした。
They didn't know he would soon die and he would die on the cross for the sins of the world.
そしてこの方がもう間もなくその世の罪のために十字架で死なれるということを彼らは分かっていませんでした。
And in doing that, he would perform that priestly function of bringing us. That priest stands between a person and God, and that's who Jesus is to us.
そして祭司としてこの神と私たちの間に立って取りなしをしてくださる。それがイエス。
And he is the king.
そしてまたこの方は王でもあります。
And he will come to earth and rule as a king, as a man and a king.
そして再びこの地上に戻ってこられる時には今度は王として戻ってこられてこの地を治めてくださいます。
Now, in this chapter, again, as I started out, I mentioned, this is, we see an examination of Jesus.
この章は先ほども言いましたけれども、イエスをこう試しているところです。
They question him.
いろんな質問をしました。
They tried hard. I mean, these were the smartest minds. They're trying hard to trip him up and expose him.
非常にこの質問した人たちというのは賢い人たちで、そして何とかこの厳しい質問をしてイエスを罠にかけようとしていました。
And in the end, they could find no fault in him.
でも結果的に何の落ち度も彼に見つけることができませんでした。
In a few days, Jesus will stand before the people, and Pilate will declare openly, "I find no fault in this man."
この数日後に彼は捕らえられて人々の前でピラトの元に連れて行かれますけれども、その総督ピラトですらこの人には何の罪も見つからないというふうに証ししました。
Jesus is perfect.
イエスは完璧なお方です。
Now, if you were to examine me and to find fault, you wouldn't have to look very hard. I can promise you that.
もし皆さんが私に何か欠陥を見つけようとするならば、そんなに一生懸命にならなくてもすぐに見つかると思います。
I mean, no one would, you know, can say, I find no fault in this man. You can't do it. And not only me, you can't say that about the person sitting next to you.
この人にはもう全く欠陥が見つからないということができる人はいないと思います。私だけではなくて、皆さんの隣にいる人もに対してもそうだと思います。
But Jesus is perfect. You will never find, you can never find fault in him because he's perfect.
でもイエスは違います。この方は皆さんは決してイエスのうちに何か欠陥をまた間違いを見つけることはできません。この方は完璧な方です。
He's the only perfect man ever to live.
この地上で唯一完璧に生きられた人です。
There is no darkness at all in him.
この方のうちには一切闇の部分はありません。
You know, like some people, you get close to people and you get to kind of know them a little better, then you can kind of start to see a little of their, you know, their inside, and you can kind of see the darkness in them.
こう人間関係を築いていくときに、ある人と関係が近くなって、その人をよく知るようになると、その人のうちに実は何か暗い部分がある、暗闇の部分があるということに気づくようになってきます。
But Jesus is one person that when you can get closer, you will never find it because it's not there. He's completely pure. He's light.
でもイエスだけは私たちがどんなに近づいても、この方のうちにその闇を見つけることはできません。彼のうちには闇が全くないからです。完璧な方だからです。だからこそ私たちはこの方を信頼することができます。
you can base your life around, on him.
私たちはこの方の上に人生の基礎を置くことができます。
Let's go to the final verses 45 and 47.
最後の45節から47節を読みします。また民衆が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定石や宴会の定座が好きです。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。
Now the Jews of this time, they believed that, and they taught and believed that the teachers were to be respected. The religious teachers were to be respected almost like God himself.
このイエスがおられた時代のユダヤ人たちは、実は聖書の教師たち、宗教指導者たちを本当に敬いなさいと、もうまるで神と等しいぐらいに敬うようにと教えられていました。
And they took advantage of this. They used this.
で、その指導者たちはそれを、まあ、自分のためにこう利用していました。
They loved the perks that came along with this job.
その自分たちのその職務に伴ってついてくるさまざまな特典というか特権を愛していました。
They made a big show about being really spiritual.
そして本当に霊的に見えるように見せかけていました。
So outside they looked so holy and respectable, but inside they were arrogant. They were just selfish.
ですから外側はもう本当に霊的に見せて、そして人々からの称賛を受けていましたけれども、でも内側は傲慢でいっぱいでした。
Can you imagine? They hated Jesus.
彼らはイエスを憎んでいたんです。
Jesus is God.
イエスは神でした。
And so here these leaders, they were in the place of representing God and teaching about God, and they hated God.
ここでイエスがこの神についていろいろと教えておられて、彼ら 自身が神のことを教えていたにもかかわらず、そのイエスを憎んでいました。
In the sense that they hated Jesus. They hated God in the sense, you know.
そのイエスを憎むことで神を憎んでいる。
Now, there are many Pharisees, many religious leaders that will come to Christ. There are many Pharisees that will become Christians.
実際はこのたくさんの律法学者たちやこの教師たちがやがてクリスチャンになっていきます。
And of course, Paul is the one that sticks out in my mind, Saul of Tarsus.
もちろんそのうちの一人がパウロですね、使徒パウロです。
But here they set out in this chapter to condemn Jesus, but in the end they're the ones that are being condemned. Jesus pronounced, he said, they're guilty of greater punishment.
そして彼らが実はここでイエスをなんとか罪に定めようとしていましたけれども、でも実は最終的には彼らの方がイエスによって罪に定められてしまうことになります。
And what I find is interesting here is that not onlyAs we walk through this, Jesus goes to the cross. It's not like he's on the only one on trial. Everybody around him is on trial.
イエスがこの十字架に向かってさまざまな裁判を受けてこう試されていくわけですけれども、でも実はイエスだけがそうやって試されていたわけではなくて、その周りにいた人すべてが試されています。
The people confronting him are on trial. What will they do with Jesus?
イエスに対して直面している人々すべてが実は試されていて、あなたはイエスに対してどうするんですか？
You know, especially we see Pilate. Pilate will, you know, what am I going to do? He's an innocent guy, but they say, you know, and Pilate's really the one that will be on trial.
特に総督ピラトですね、彼は試されました。この人には何の罪も見つけることができないと分かっていながらも、人々の群衆の声に十字架につけろという声でもう悩んでしまいました。
And really the most important question that anybody will ever face is what will you do with Jesus?
そして全ての人がこの直面しなければいけない質問があります。それはあなたはイエスに対してどうするんですかということです。
I mean, when it comes to Jesus, he will not allow you to remain neutral.
イエスは決して皆さんをこの中立なと言いますか、どっちつかずのところに置いておくということはされません。
Just in reading the scripture, just in getting into it, the reader finds himself on trial. There's no way out. You can no longer be neutral.
聖書を読むだけで、実はその読んでいる人たちは試されているわけです。もう私たちはこのどっちつかずの中立な立場にいることはできなくなります。
It's like, what are we going to do with him? What do we believe? Is he a Lord or not? Is he God or not?
イエスに対して自分はどうするか、何を信じるのか、イエスが神であると信じるのか、それともそうじゃないと信じるのか。
And if I learn, if I believe, yeah, well, it seems that he's God, well, that means the obvious question is, well, what are you going to do about it? What's your responsibility?
そしてもし、じゃあこの方が神であると信じるのであれば、じゃあ自分はそこで何をするべきなのか、自分の責任は何なのかということを問いかける必要があります。
Every person must accept Jesus as Lord or they must reject him. There is no other alternative.
すべての人がイエスを主として受け入れるか、もしくは拒むか、どちらかを選ばなければいけません。
And our eternity, our eternal destiny depends upon this.
そして私たちのこの永遠の定めというのはその選択にかかってきます。
It's a serious choice.
これは本当に深刻な選択です。
It's by far the most important choice a person would ever make.
私たちが決断する最も重要な選択だと思います。
Well, we're kind of stopping right in the story, and it'll continue on here. The story will continue on with it next week.
今日はここで終わりますけれども、また話が続いていきますので、次回21章からまた見ていきます。
And I would encourage anybody that would be listening to me. I know we got some listeners on the internet too. That if you've never received Jesus as your Lord and Savior, that you would simply do it.
そして今このメッセージを聞かれている方、このメッセージは今インターネットでも配信されていますので、これを聞いている方でまだイエスを信じていない方はぜひイエスを自分の主として受け入れることをお勧めします。
Because he died for you.
なぜならば彼はあなたのために死んでくださったからです。
And he offers himself, you know, and he gives us the choice, but we can make that choice. It's just a matter of just opening our hearts and say, Jesus, I believe in you. Come in, forgive me.
そして私たちに選択肢を与えてくださっています。本当に開かれた道ですので。私たちが自分の罪を悔い改めて許してください、私のうちに入ってきてくださいということによってイエスは私たちのうちに入ってきてくださいます。
And he will. He will. He will come into your heart. He'll forgive you. He will be your Lord.
そしてイエスは私たちのうちに入ってくださって私たちの罪を許し私たちの主となってくださいます。
your Savior.
あなたの救い主となってくださいます。
Let's pray.Father, we do thank you for Jesus.
お父さん、イエス様をありがとうございます。
The perfect Lamb of God.
完璧な神の子羊です。
Who takes away my sins.
その方が私の罪を取り除いてくださいました。
Lord, we believe in you.
主よ、あなたを信じます。
And we trust in you.
あなたに信頼します。
We want you to be our Lord.
あなたに私たちの主となっていただきたいと願っています。
Our Shepherd.
私たちの羊飼いです。
Our Leader.
私たちの指導者です。
Our Savior.
私たちの救い主です。
Who continually intercedes for us, who is our great High Priest.
そして偉大なる大祭司として継続して私たちのために取りなしの祈りを捧げてくださっています。
And we want to serve you and we want to know you.
あなたに仕えたいです。あなたをもっと知りたいです。
Lord, if there's anyone that has never done this, just give them faith. Lord, help them to reach out, to believe, to open their hearts to you today.
まだあなたを受け入れてない人たちをどうぞ助けてください。また私たちがどうかあなたのことを伝えていくことができるように助けてください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。